11時4分になっています。ここからははちみつ情報局をお送りしていきます。スタジオに鈴木純子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こちらに来られた時の天気、外の様子はいかがでしたか？
はい、車で来ているんですけれども、ワイパーのこう一番弱い感じで、はい、キュッという感じの
小雨って感じです
かね。そうですね、はい。
まあ、これから荒れるかもしれませんね。
はい、そうですね。注意が必要ですね。はい、ちょっと気になりますね。
はい、で今日のはちみつ情報局なんですけども、はい、前半と後半に分けて2つ、はい、今日はね、ご紹介いただけるということで、はい、まずは前半ですね。
はい、はい、前半きっと戸川さんワクワクされているかなと思うんですけれども、はい、と現在神戸ファッション美術館で開催中の開館25周年記念、華麗なる宝塚歌劇、衣装の世界。
いいですね。
についてリポートできるんでしょうか、はい、もう、戸川さんの持ち主に比べたら。
我慢できなくなって、喋って、
どんどん、語っていただいていいんですけれども。
宝塚歌劇の衣装。
衣装。はい、今回衣装に、はい、ファッション美術館ですので、
そうですね、
はい、衣装に特化して、そちらの面から、展示がなされているということですね。
じゃあどの演目でこう来た服かっていうのをね、はい、ファンの方はすぐ分かると思いますけどね。
はい、すでに推理していますね。多分こう来るだろうみたいな。
何組のどの演目、誰がこう来たトップスターさんがね。
うわすごいな、やっぱり。
もう考えるだけでもなんかね、楽しいですね。
もう行く前からもうワクワクが
止まってしまいますけども。
どんな風にどう見せてくれるだろうみたいな。
普段は ね舞台でこうね遠いので衣装って、
そうですよ、
なんとなくわかるんですけども、やっぱり近くで見るとね、いろんな装飾があってね、
そうですね、
こだわってるんだなというのがわかりますからね。
そうですね。で普段はやっぱりお話もまず見ないといけませんので、
そうなんです。あんまりこうね集中できない衣装にね、
服だけに注目しながらだとちょっとなかなか難しいかもしれません。
やっぱり表情みたいですからね。
そうですね。そっちをね、演技とかですよね。
はい、こう目があった時に備えとかないといけないので、
そうなんです。
そう。
じゃあ服ではダメです。
もう全然こうね、ゆっくり見るね余裕がないですね。
そうなんですね。そしたらもうお芝居の方はそちらに見ていただいて、はい、今回のこの美術館に行っていただいて、服の方はじっくりと
今なら見ることできるということですね。
はい、やっぱりもうすでに違いますね。
いえいえ。ぐっと我慢しております。
いや、どうぞ我慢せずに、はい、よろしくお願いしますね。はい、現在開催中で6月の12日日曜日まで。
はい、まだ見る、
はい、まだまだまだ、はい、しかも何回行っていただいてもいいですよ。
そうですね、
はい、10時から18時までで、月曜日はお休みになっています。はい、一般1000円他になっておりますので、はい、本当に何度も行っていただけたらなと思います。
そうですね、3だからもう、まあ、アクセスはそんなに難しくないですもんね。そうですね、
はい、そうですね、いろいろと行き方はあるんですけれども、はい、と3だから三宮に、うん、出るパターンが まずはありますよね。はい、バスもありますし、はい、
電車でも
ありますね。で、あとそこからこうちょっと戻る感じになるんですが、はい、住吉という駅、
大阪方面に、
はい、戻りまして、そこからアイランドセンター駅、うん、それに乗っていただきます。はい、で私は今回は帰りはバスで帰ってきまして、うん、はい、アイランドセンターのところから三宮に向かうバスに乗って、三宮からまた三田方面に帰ってきました。はい、いろいろ行き方も全然逆の風で、尼崎から回りたい人はそれでもいいですので、はい、お出かけいただけたらと。
いろんな方法で行けますね。
はい、思います。はい、で宝塚歌劇は初演がなんと1914年ということになっております。うん、はい、今回衣装に注目した展覧会で、はい、衣装が約40、うん、あと帽子ですね。
帽子、
衣装
これも大事ですよ、帽子も。
どうぞ語っていただけたら。はい、帽子ですね、もう衣服だけじゃない、もうまず帽子ね。
帽子も大事、スーツをこう、ね、着た時に、はい、ね、男役の方がね、
あ、そうですね、
帽子がやっぱり大事で、
そうですね、そこがこう、そこにこうちょっと手をやるとかね、はい、なんかこう、そこが決め手に
シュッとする時にね、手でシュッとこう、つばをね、
する時にシュッとですか、
帽子、
はいはい、あと靴ですね。
靴ね、
なかなか見えそうで見えない部分ではあるんですけども、でもちらっと見えた時にやっぱりそこが重要だったりしますよね。
まあ、舞台ね、前の方だとやっぱり舞台が上になるのでね、足元ってなかなか見えないんですけどね。
そうなんですね、はい、
後ろの方だと見えるんですけど、ただ遠い、
はい、遠い、そうなんですよ。どっちにしたらいいのだろうと思いますよね。はい、その靴もじっくりと見ることができます。
誰が履いたんでしょうね。
もうそっちにワクワクですね。これは誰のなんだみたいな、はい、でデザイン画ももちろんありまして、うん、こちらも30点、 で全部合わせますと約120点、
たくさんありますね、は
い、あとねシャンシャンってもちろん分かりますね、
フィナーレね、
もう何を聞いているんだという
ようないえいえそんなことないですよ、
はい、あのこうシャンシャンのこうフィナーレの時に、
ね、皆さん持って出てくるんですけどね、
はい、こちらもねあのいろんな種類があるんですよ、うん、びっくりしましたが、はい、あのこれも展示してあります、うん、でさらに映像コーナーですとかあとフォトスポット、ちょっとスターになった気分でパシャッとい
いですね、
はい、でも見ている間に完全にもうスターになった気分になってしまいますから、ね、やっぱり最後は撮ってそして、ね、あのはい、出ていただくと、はい、
なるほど、
そんな感じで楽しんでいただきます、
は
い、
120点ほど見ることできるんです
ね。そうですね、はい、
中はこう何章かに分かれてるんですか。
そうですね、はい、あの第1章か第4章、はい、まあ、あとエピローグとあるのですが、もうね会場に入った瞬間にこう、はい、いきなりバーンと、はい、アスミリオさんらが着用したそのものの衣装がもうバーンと来るのですよ。
です、ね、
第一章宝塚歌劇の世界へようこそ、もう本当にもうようこそというふうに、
アスミリオさんが来た衣装、
はいはい、
花組のトップスターだった、
はい、そうですよ、うん、はい、それのあの似たものとかそういうものではなく、もうまさにそれ
似たものだ
ったらずっと、ね、ではないんですよ。こんなようなとかそういうことではなく、
ご本人が着られた衣装、
ご本人がその時に着用したもの、はい、そちらが展示されていまして、
娘役になった気分で行きたいですね。
そうですね、いいですね、はい、で第2章に入りますと、はいはい、今度は宝塚歌劇を彩る衣装の世界ということで、うん、デザイン画と衣装、
うん、
このデザイン画がこういうふうにこう、
ああ作られ、は
い、
実際にね、
ドレスになったというふうで、あの有名な方で例えば高田健三さんですとか、はい、越野弘子さんといった方のデザインもある、はい、
あ、そうなんですね。
だからあのデザイン画とかがお好きな方はそちらも見ていただいて、
そうですね、
ここがこういうふうになるのねっていう、こう細かい部分ですとか、全体のイメージですとかこ
う
確認しながら、
はい、そのデザイン画とその実際の衣装が展示されている
、はいはい、隣同士であの出ていますの
いいですね、
はい、それも確認して楽しんでいただけると思います。で第3章に入りますと、今度原作と宝塚、はい、やっぱり原作があってそれを膨らませてこのようになった、
実際に、ね、はい、演じてみて、
そうですね、まあ、もちろんオリジナルもあるでしょうけども、うん、原作があってということで、例えばベルサイユのバラですとか、うん、
漫画がね、
はい、
ですね、
源氏物語などのその衣装とポスター、はい、その当時のご上映の時のポスターなどが展示されています。
漫画での世界から実際のこの、ね、はい、衣装になって再現されるのでね、はいはい、そこもやっぱり見どころですよね。
そうですよね、やっぱり立体的にどのようになっていくのかということですよね、はい、で今度4章に入りますと、はい、今度大きくなります、ね、はい、地球を旅する舞台衣装の世界ということで、テーマとしてはやっぱり、はい、あの日本国内のお話ばっかりではないですので、うん、アメリカ、フランス、イギリスなどこう各国の題材、うん、あの王宮ものですとかね、
ありますね、
はい、旅のものですとかいろいろありますので、そういったものをいかにこう取り入れているか、はい、ですからこう地図が出てきたりして、はい、それと舞台衣装とかこう組み合わさって、うん、あの展示されています。
やっぱりフランスのこの中世のね、あの世界観ね、はい、華やかなドレスとかね、
ああそうですよね、
輪っかのついたね、はい、あのスカートとかもありますけども、
はい、そうですね、そういったものを楽しんでいただきます。で最後エピローグに入りますと、はい、シャンシャンがね、
シャンシャン、
いくつも置いてあって
舞台に合わせてね、あれは作られるのでね、
そうみたいですね、はい、
その公演ごとに変わっていくので、はい、やっぱり数は ね、
そうです
ね、たくさんありますね、
はい、そのようですね、はい、あの私すみません、ものすごく何回も見たというわけではないので、あのまあ同じものを使うこともあるのかなぐらいでもない、どうやらこういろいろに種類がね、
そうなんですよ、こだわりが
あるようでね、
電気がパチッとついたりね、
そうみたいですね、はい、音が鳴るとかあの、うん、こう雰囲気だけじゃなくて、あの電気がつくこれ電気つくのねみたいにこう思いながらね、
ちゃんとありますか、
はい、
スイッチがね、
はい、ね、どこを押すのかなとかこう裏を見たいんですけど、ちょっと裏はね見れないようになってましてね、
あ、そこは秘密なんですかね、
はい、どこを押すのが持ち手かな、どこかなとかこう
持ちたいですね、あれね
持ってみたいですね、
持ってみたい、はい、持って階段降りたいですね
降りたいですね、はい、であと映像も楽しめますので、うん、はい、ちょっと座ってゆっくり、あ、こんなシーンだったわみたいにこう、
ローテーションの映像はずっとこう再生されてるんですね、
そうですね、はい、あの流れていますので、いくつか見てい
つ見ても 見られるという、
はい、そうですね、
3ローテーションぐらいみたいですね、あ同じのね
やはり、ね、それはそうですね、1回見ただけでは
ダメですよ、
まあ、ダメですよね、はい、
もう1回
まずは内容確 確認して、いや私の場合ですけども、まずは内容確認して、はい、次はこう細かいところ
細かいところを見て、
で あとは最後にはこう
もう
ちょっとこうあの全体をもう、
そう、ね、味わうという
復習する、
そうですね、噛み締めてい
やどうですか、これで正しいのかど
う、3回はそういう味がいかったんです
よ、それで、あ、よかった、
1回目でやっぱりね、あの見ても入ってこないので、
ああそうなんですね、
なんかこう慌ててしまって興奮して、
そうですよね、
まあ、冷静に見られない
冷静に見られな いのでそこなんですね、
そう2回目でそれをまたこう、
ね、2回目でちょっと2回目は内容が分かった上で見られない、
見たいところをチェックしてね、
そうかそうか、うん、そういう風なんですね、
いや
で3回目はもう少しこう落ち着いたさらに味わいながら、そうそうそう、あそうですよね、
これもう1日ここにいます多分ね、
あのどうぞあの繰り返してあのまた元に、ね、戻る、ちょっと出てしまうとね、またもう一回入場料払うことになりますけども、ね、元には戻ること で、ね、できると思います、
いやそんな方いらっしゃったと思いますよ多分、ね、また最初からってこう、ね、
そうですね、あそう やっぱりあの時のはどうだったかしらとか、
そうそう思い出してもう一回確認したくなりますからね、
はい、そうですね、確認したいですね、
はい、映像コーナーがあると、
はい、はい、で最後大羽と大階段のこう説明がありまして、
うん、 そうなんですね、
そこのところで写真をこうパチリと
お
撮っていただいてもいいですし、あの撮らなくてもいいですけど、もちろん撮られると思う
そうですね、撮りますよこれはね、はい、大きな羽、
はい、
やっぱりトップスターさんが一番大きな、ね、
はい、
羽をつけますのでね、はい、
多分ちょっとここ待っていただくことになるかなと思うんですけれども、うん、なんとか待っていただいて、
これ実際羽つけられるんですか、
あこれはねちょっと絵になっているから、
あなるほど、
はい、今回はちょっと着用とか
できないですよ、ね、
そういうことは、はい、できないようでしたね、
うん、
はい、あのこんな感じ であの
もう
何週も、はい、いただけるといいかなと思います、はい、
中でこう印象に残っているものとか、
そうですね、
鈴木さんありました、
はい、まあ、どれも楽しめたんですけども、はい、やっぱりこのシャンシャンというものが
シャンシャン、
こういうものかというふうに思ったんですが、説明としましては白井鉄道氏という方、
はい、
演出の方でいらっしゃるんですが、1950年のアラビアンナイトという作品のフィナーレで、はい、出演した方にこう鈴を持たせて、はい、階段をこう大階段ね、うん、降りながらリズムに合わせてパレードした、それがどうもねとっても好評だったそうで、これはということで今では公演ごとに制作されていて、
うん、そうなんですね、ここからなんですね、は
い、どうもそうみたいですね、で形もいろいろになって、先ほどおっしゃいました明かりがつくものもあるという、はい、
うん、
でただ鈴が鳴らなくてももう名称としてはシャンシャンというふうに、ね、
そうなんですね、
シャンシャンって言わなくてもシャンシャンらしいので、
う、ね、
もうフィナーレといえばもう必須アイテム、
必須ですよ、
でこれがなしでもし出てきたらどう、は
い、ちょっとなんかね、なんか持ってほしいなって
なんか
、まあ、演目によってあったかな、持ってなかったのもあったかな、いや大体持ってます
よ ねなんかそんな感じしますよね、必ず何かは持ってこうしているというイメージがあるんです、うん、
あったような気がしますね、
そうですか、
でベルサイユのバラもこれはシャンシャン、鈴がついてるんですね、
はい、
シャンシャンシャンシャンっていうのをテレビでね、
は
い、
あそうですよね、
いやいいな、はい、これその都度作って在庫とかね、どっか保管してるんですかね、
どこかにね、あの大切にしまってあるのかもしれない、ね、もし再演とかそういうこともあるのかもしれない、
ね、ちょっと作り変えたりとか、
そうでしょうね、
ね、するんです
ね、はい、
すごい数になります
ね、そうですね、あとまあ、ちょっとしたビデオコーナーで靴とかをね、はい、直したりされている映像を見たんですけども、はい、そういうのもねやっぱり専属の方がその方に合うようにこう綺麗に、
そうなんですね、はい、だって舞台でね踊りますから
ね、そうですよね、はい、それにこ
う
耐えられるような
もの
にされているのが印象的でしたね、
はい、いいですね
いやもうどうぞ何回も6月12日まで
そうですね、はい、まだ1ヶ月ありますから、
はい、毎日でもいいですし、
いいですね、
はい、
ぜひね皆さんもお出かけいただきたいなと思いますね、はい、
そうですね、
はい、ということでまずは前半、神戸ファッション美術館で、はい、開催しています開館25周年記念華麗なる宝塚歌劇衣装の世界についてね、はい、私お聞きしました、
はい、
ではこの後1曲お送りして後半、はい、次のご紹介ですね、
はい、ちょっとガラッと変わりますね、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
時刻は11時21分になっています。今日ははちみつ情報局をお送りしています。スタジオに鈴木純子さんです。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて後半はまたガラッと変わって、はい、場所も変わりますね。
そうですね、はい、今回は 大阪歴史博物館の特別展、はい、浮世絵師たちが描く絶景滑稽、これ面白いですね、滑稽、はい、何は百景、
もうびっくりマークまで、何は百景、いいですね、
はい、急にあのおもろい系の話
にガラッと変わりますね、
先ほどのこう美しい、はい、そうですね、系から、はい、そうなんですけれども、こちらを紹介したいと思います、はい、こちらもあの現在開催中で6月の5日日曜日まで、
はい、時間ありますね、
そうですね、はい、9時半から17時まで、夕方の5時までです、はい、金曜日は少し遅くまで、はい、20時までやっておりますので、はい、お楽しみください。
今日遅めに、
そうです ね、今日行かれた方は
会社帰りでも大丈夫ということ
ですね、はい、火曜日はお休みで、はい、あのまあ、祝日はオープンなんですが、もうちょっとこの先は祝日はないようですね、はいはい、でただね、展示会がありますので、あのもうじっくりすべてを見たいという方は何回も行っていただく必要がありますね、はい、そうですね、
分けてね、展示会があるんですね、
はいはい、うん、で大人は1000円、はい、であと常設展等も見たい方は1500円などとなっております、うん、
合わせてね、こちらもご覧いただきますね、
はい、はい、そうですね、
アクセス方法ですけども、
はい、と三田からですと、まず大阪へ出ていただいて、地下鉄の谷町線などを使っていただいて、はい、谷町4丁目、はい、で大阪城のすぐそばになりますし、うん、はい、あと隣の建物としては NHK になります。あ、
そうなんですね、はい、あ、じゃあすぐ分かりますね、
はい、分かりますね、あと何和の宮もありますね、はい、で今回の展示なんですけど、江戸時代の大阪の人々が、はい、これは浮世絵ですので、江戸時代なんですが、はい、大阪の人々が何を眺め、うん、何に笑い、うん、街のどこに興味を持ったか、うん、ということで、こう新たな名所を皆さんに知っていただこうというようなコンセプトになっています。
そうなんですね、
はい、で全部で234点の、
たくさんありますね、
まあ、展示会もありますが、234点の展示、はい、であと作品と文献、はい、まあ、作品もあるんですけども、まあ、古文書などの文献もありますので、うん、そういったものに興味がある方も合わせて見ていただけます、うん、はい、そして滑稽、面白いという、はい、滑稽なにわ名所というものがありまして、それの全50点が解説付きで見ることができる。
ああ、そうなんですね、
はい、まあ、ここがまあ主な目玉というふうになりますね。
これ当時あの出されたもの、
そうですね、はい、で最初のコーナーは、はい、北斎や広重などの、まあ、有名な人ですね、はい、こちらの作品、この人たちが大阪をどのように描いたかといった浮世絵がまずあります、はい、でその後なにわ百景というあの大阪の、はい、まあ、100の名所を、あのまあ逆に言ったら普通に描いた、あ、ここが美しいですよ、はい、いいところですね、という名所ですっていうのを描いたものが展示されて、はい、でその後に滑稽なにわ名所、はい、今度は滑稽面白いなんです、もうここから急に面白くなります、
面白コーナーですね、はい、
もうお笑いドタバタ、あ、タヌキなどに化かされるとか、はい、あと風刺的な笑いですね、はい、こういったものが展示されているという、うん、
ちょっと下ネタもあった
り、そうなんですよ、もうね、あのだんだんどうしたらいいのかみたいなふうになっていくんですけども、
これはいつの時代もそうなんですね、やっぱりね、
そうですね、はい、あのこの頃の人もそういったことに、まあ、面白いなというふうに思ったんだというふうに、う、
変わってないな、
ね、変わってないなということですね、はい、はい、やっぱりそこへ行くのかみたいな
風ですよね、はい、
で、あの描かれている場所としては皆さんおなじみの四天王寺ですとか、はい、うん、住吉大社、はい、あと天満などが描かれております、
おなじみのところですね、
そうですね、はい、であの例えばなんですけども、京橋、はい、今はまあ駅でどの国有名なんですけど、京橋、まあ、すぐに川が流れているんですけども、はい、すぐそばに当時は川魚の市場がありまして、あ、
そうなんですね、
はい、でそこに、はい、あの通りがかった女の人、少女がそこでつるっと、まあ、川の市場なのでちょっとつるっとすってんころりん、
滑ってしまう、
はい、でそこにいた男の人がその女の人の下敷きになってしまい、はい、今度魚屋にぶつかりうなぎがにょろっと出てというような、もうそういったものが一枚のこう絵になっている、て
全員転んでます
ね、もうね、もうすべてひっくり返っている今、はい、図録をご覧になっていると思うんですが、もうね、見開き両目にも必ずどちらかのページを、ね、転んでいる、
転んでますね、
はい、転んでますね、
どちらか何かが出てたりしますね、
はい、そうですね、はい、そんな感じのことですとか、 あと堂島米市というタイトルのもので、はい、堂島という場所は当時は米の仲買いをする場所だったんです、
そういう場所だったんですね、
はい、 でそこに仲買人の人たちが集まっている、はい、そこになぜか馬が乱入してくる、
馬がやってきてますね、
そして騒ぎになって、こうその仲買の様子がめちゃくちゃになる、といったようなところを描いている、う
ん、みんな笑ってますね。
あ、そうですね、もう困ったもんだとかなんか ね、 ね、もう
あー、はい、あーみたいな表情、
ですよね、
表情が面白いですね、
はい、そうですね、はい、ですからその普通なら米一の、その米の普通に仲買をしている様子を描くのではなく、そこに何かが起きている、
ハプニングが起きている、はい、様子を名称、
はい、そうですね、
はい、という形でもね、紹介していると、
は
い、
そうですね、はい、だからもう名称の、まあ、名称の紹介プラスお笑いなんですけど、
す、ね、
だんだんどっちがこう、
メインか分かってないんですよ、
なのか、
どっちを見せたいんでしょうか、ね、
そうなんです、お笑いを見てほしいのかどっちなのかというふうにだんだんなってきますね、
せっかくの名称がなんかね、
そうそう、だんだんね、なんか
お笑いスポットになって
ますけど、そうですね、いいんだろうかって思う時もありますよ ね、 ね、ここをこんな風に紹介して果たして本当に良かったのだろうかみたいな、はい、そういうの、それがもうひたすら続きますの で、 そ、 です、ね、それを楽しんでいただく、
あ、いいですね、はい、笑いの都ですね、は
い、いいですね、やっぱり大阪ならではかなというふうに思いますね、
はい
はい、で今回の展示なんですけども、あの公式ツイッターに、はい、今度はどうもツイッターも利用されているようで、それで滑稽で大喜利割というものをされている、
あ、そんなのあるんですね、
はい、そうなんです、滑稽
で大喜利割、
はい、うん、でそれはあのこう、まあ、絵が決まっているんですけども、はい、その絵に何かこう一言と
かコメントをつける、
何かこうツッコミを入れるか、
いいですね、
はい、何かしていただいて、はい、でそれをあのしたものを、まあ、見せたり何かしますと、あの少し割引料金で入場できるというふうになっています。あの特にあの、まあ、聞いたんですけど、優劣をつけるとかいうわけではなくて、皆さんにあのやっぱり楽しんでいただきたい、
参加してもらったら割引ありますよ、はい、という感じですね、
そうですね、はい、参加画面をあの提示していただくことで団体料金になるということだそうです。
じゃあツイッターでぜひね、はい、滑稽で大喜利割、はいはい、探していただいて、
そうです、ね、
ハッシュタグつけて、はい、投稿してもらえれば、はい、
私それのちょっとうまく浮かぶかわからないので、なんともわからないんですけど、どうですかこういうの
なんか簡単そうに見えて結構難しいと思いますよ。
なかなかね、難しいと思うんですよ、
あのボケたことを書くのかツッコミを書くのか、
そうですよね、
どっちにしようかなって、
ね、ツッコミとは限らないですよね、そうなんですよ、
そのシチュエーションのなんかコメント、はいはい、まあ、ボケかな、
ね、どうしたもんだかと思っているうちに多分私はあの時間が過ぎてしま
う、そうですね、一日考えてしまいそう、うん、
出会っているうちにもうそれならもう見に行った方がいいかなって
ねえ、その場で言うのもありかな、
ねえ、そう、あ、そうですね、その場でもう無理にこう出した方がなんとかなるかもしれないですね、
形に残ると後で恥ずかしかったりする
んですね、本当です ね、 ね、 いや、あの、いいのね、一応ツイッターですの で、
です、ね、
皆さんに拡散されます、
そうですね、
もう戸川さんの作品がもう残るということで
恐ろしい
受けてればいいんですけど、
ね、滑った時に、
ね、そうですよね、
いいねゼロだったらショックですからね、
もうなんかこの鈴木とかいう人のなんかよくわかんないよねって言われたらちょっと辛いものがありますね
いやぜひ皆さんチャレンジして、
はい、チャレンジしてください、
大喜利割りね、はい、参加してみてください、
はいはい、そうですね、でこちらの展示なんですけども、はい、大阪歴史博物館では、この時に特集展示、タイルと大阪というね、はい、もう
出たタイル、
もう鈴木さんの私のためにやってくれているのね、というようなもの、
大好きなジャンル
絶対見ましたよ、
はい、タイルと大阪、
はい、タイルと大阪ってもうそのものじゃないと思いながらも、ね、はい、見てきましたが、はい、こちらは日本におけるタイルという名前になった、うん、
はい、
この名称が統一されてから今年は、ね、100周年だそうです
。あ、そうなんですね、はい、あの壁にこうピタッと貼ってある、
はい、関わりのない人には普通の情報だと思うんですけど
もう鈴木さんにとってはもう大切なこの100周年、
100年の時に私は巡り合っているということで、
本当ですね、
はい、他のところでも、タイル美術館とかあるんですが、そういうところでもやっぱりいろいろ、
そうなんですね、はい、タイル、あ、今そういうことになってるんですね、タイル好きの中では
タイル好きの中では、はい、
そうですか、
はい、
暑い一年ですね、じゃあね。
そうですね。
はい、1922年になるんですね。
そうですね、はい、大正11
年。大正になるんですね。
はい、その時に、まあ、いろいろとこの焼いたものの名前をいろいろそれぞれ呼んでいたようなんですが、はい、タイルというふうに呼ぶと
統一されたんですね、
はい、よく決めれたなと、
タイルにね、
統一ってなかなか難しいかなと思うのですが、
何語なんでしょうね。
ね、そうですね、はい、で、こちらなんですけれども、はい、展示されているものとしては、うん、 阪急百貨店や近鉄百貨店などの、うん、そこでこう使われていたタイルですとか、あと細かい話ですが、美少園温泉という、ね、お風呂屋さんがあるんですけど、ここのタイルなどがいろいろと、
タイル界ではやっぱりすごいことなんですか。
いや、もうやっぱり、あ、多分美少園はあるかなと思ったら、やっぱり、
そうなんですね。抑えておかないといけない
場所なんですね。いや、もう抑えておかないと、もう現物も見ないとというですね。はい、まあ、例えばちょっとチラシなんですけど、こんな感じで、はい、あの、ただ普通に白いタイルだけではなくて、はい、中にこう花模様があるものですとか、はい、こういったものもね、はい、大きさも小さいもの、大きいものありますし、ありますね、色艶なども。
色艶。やっぱりそのあたりが
ポイント、そのあたりを、はい、見ていただける、あとどの部分に使われているかとかですよね。
大事なんですね、
はいはい、外壁すべてがそう、あの、このタイルのっていうところもありますし、入り口のところだけこの模様が入っているとかね、はい、それぞれありますので、それらをこう味わいながら、
タイルですね、はい、たまらないですね、これやっぱりね、
はい、ちょっとね、触れないのが残念だったんです
。触りたい、できれば、
はいはい、どんなやっぱり食感もあります。ザラザラなのか
ツルツルなのか、
はい、
光沢があるとか光沢がないとか、
はい、
角がちょっと丸いとか
ありますね。いや、そういうのも、もうよくご存知という感じですね。、はい、
そのあたりがやっぱり
そうですね、
ポイントなんですね、はい、鑑賞の、
はい、でもまあ一応展示されているということは、今はもう回収されたまたはもうない建物が大半になりますので、あの、余計そのつもりで見ていただけるといいかなと思うんです。まあ、もうこれはないのね、なかなか巡り合えないのねと思いながら、
ちょっと感傷に浸れると
、はい、すいません、はい、
こう長い間こう、ね、雨風に耐えて、ずっと建物を、ね、
は
い、
守ってきたんですよ。
そう、タイルさん
守ってきたんですよ、そう、タイルさんですよ、
はい、それがもう今はなくて、
そうなんです、まあ、違うもので守られているのかもしれないし、はい、
新しい、やっぱりそっちの方がいいのねみたいな感じになったから、はいはい、そうだ、好きなタイルありましたか。
あ、そうです、どれも、
どれも、
どれもまた、はい、それぞれに、うんうんうんと思いながらこう見ているのですけども、そうですね、私、このスクラッチタイルっていうのは割と、
スクラッチタイル、
地味ではあるんですけども、こうタイルの表面がちょっとね、ひっかいたような感じで、シュッシュッシュッシュッと、
スクラッチね、
はい、なっているのですが、
どういったところに使われ
て、例えば、あの、大阪の大ビル本館などに使われていまして、パッと、大ビル本館をただパッと見ただけだと、まあ、茶色の。建物ね、っていうんですが、やっぱり近づいてみると、この細かい線が入っていることで、こう趣というか
重厚感がより増すわけですね、
はい、あ、いい風に言っていただいてありがとうございます、はい、ですのでここは回収したんですけども、一回全部外して、はい、
外して
立て直して、まあ、修復して、はい、そのタイルね、戻してるんです。
そうなんですね、
もすごい大変な作業だったんですけども、ね、これはもうこの焼き方はできないということで、
そうなんですか、
はい、やっぱりこれを使わないとダメだということで、ちゃんと、まあ、新しいので埋めちゃえじゃなくて、それを、
まあ、同じものを、
はい、丁寧に外してまた元にこう戻すという、ものすごい、
一枚一枚じゃあ、
ものすごい大変な作業だったと思われるんです、
ね、ビタッとくっついてますもんね。
そうでしょうね、
セロテープでくっつけてるわけじゃないですもんね。
そうでしょうね、はい、ペタッとじゃないんで、ね、ね、どう剥がしたんだろうと思いながらも、ね、
あ、すごいな、
あの、そういった建物もあるということですね。
そう聞くと、こう一枚一枚ね、やっぱり、ね、はい、じっくり眺めたくなりますよ。
そうですね、あーっと思いながら、ね、はい、
タイルの世界です。
タイルの世界ですね、はい、
身近なところにある深い世界が、ね、
あ、そうですね、はい、あの、お風呂屋さんとかもね、あの、銭湯好きな方はまたそういう、うん、そういった方向から、
あ、好きでした。お風呂屋さんのタイルとか、
はい、
色がね、白をベース、
はい、
まあ、薄い青をベースでも、時々アクセントの色がこう入ってたりするので、
そうですよね、
なんでこの色をこうここに持ってきたのかなとか、はい、こう、なんか法則があるのかなとかね、思ったり見ましたけど、
そうですよね、はい、そういった観点でこう、あの、銭湯巡りをされる方もいますね。
あ、銭湯のタイル専門の方とかもいらっしゃるんですね、
はい、そのお風呂を味わう人もいますし、お風呂に入ってその銭湯とか、あと富士のこう、
あ、絵
がね、描き方とかね、はい、それにこだわる人も、
あ、なるほど、
ね、はい、なんか
お湯の出方とか桶とか置いてある桶とか ね、
はい、なかなかああいうとこ写真撮りにくい
です
からね、撮りづらいですね、
しっかりと記憶に留める味わい方ですね、
はい、とこう覚えておかないと、はい、あとね、それぞれ片方のお風呂しか入れません、
そうですよね、
そこがね、ちょっとして男湯はもっと、うん、あの、富士の絵がこうなってるんじゃないかとか、
違うのかもしれない、想像しながら
思うと、うん、ね、その辺 時間外だったら見せていただけるのかなとわからないのですが、
はい、今ねお風呂屋さんもどうなんでしょうね、ちょっと町のお風呂屋さんが減ってきたっていう、ね、話も、ね、そうですね、あったりするので、
はいはい、
残ってるとかも貴重ですから、
そうです、
もう大事に3台も、ね、はい、意見ありますので ね、
はい、そうですね、
町のお風呂屋さんにも足を運んでタイルを眺めていただきたいですね、
はいはいはい、タイルの観点からもまた見ていただけると嬉しいかなと、
は
い、思います。
こちらも同じようにまだ会期は、
はい、そうですね、
されているということですね、
は
い、
でこちらの方が少し長くて6月27日まで開催中ですので、はいはい、合わせてご覧いただけるといいと思います。
ここを見てほしいなっていうのありますか、今鈴木さんの中で。
あ、そうですね、あの展示の大きさとしてはやっぱりもう何や百景の方は完全に特別展ですの で、
うん、そうですね、
あの会場も広いですし、はい、ゆったりと見ることができます、はい、あのこちらは特集展示のコーナーですので、うん、あの普通の常設展の中の一角を利用しているんですけども、はい、ここ時々変わりますので、私この特集展示が割と好きなんです、
そうなんですね、
ピンスポットでこう、あ、ここか、ここを狙ったかっていうのがありますの で、はい、で今回は、まあ、たまたまなんですけども、タイルと大阪が来たので、うん、あのそうですね、振り返ることができるのがやっぱりいいな、こんだけよ、あのほぼほぼここの所蔵品
なんです。そうなんですね、
はい、歴史博物館の所蔵品ですので、あの、まあ、こうやって大切に集めてこられたということもあるなというので、そういうふうに思いながら見ていただけるといいなという。
歴史博物館の所蔵品なんですね。
そうですね、ほぼほぼそうですね、
やっぱりあの、はい、タイルにこう注目を昔からあれですね、はい、されてる方も、
はい、
いらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
いきなり集めようと思って集められるわけじゃないですもんね。
そうですね、
これもね、
はい、あの話してよいのでしたらなんですけども、あのもうちょっと今はいらっしゃらない方なんですが、はい、あの学芸員の方でこういったタイルですとか建築にとてもこう重きを置かれた方がいらっしゃいますので、その方がきっとあの
率先して収集されて、
はい、収集されたというふうに思いますね、はい、
そうですか。
やっぱりないとこう展示するのが厳しいですので、
うん、そうですね、できませんもんね、
はい、
写真ではやっぱりね、
そうなんですよ、やっぱり現物があるっていうのは大きいなというふうに、はい、
そうですね、
例えばその一破片であっても、はい、建物すべてを、ね、持ってくるわけにはちょっと ね、
できないですからね、
いかないので、その破片から多分この部分があるということはこれだけこう壁が、うん、あの高く連なっていただろうというふうに思ってもらえたらというふうに思いますね。
なるほど、始め方いろいろですね、
はい、
じゃあ今回の特別展浮世絵の方もね、
はい、
ぜひ見ていただいて、はい、絶景滑稽なにわ百景ですね、
はい、そうですね、楽しく見ていただけると思います、はいはい、もうぜひ若い方に来ていただきたいというふうにおっしゃっていましたので。
あ、そうなんですね、
はい、もうまた転んでるよねとか言いながら見ていただけると、
あのぜひお笑いにね、いろんな、はい、あのシチュエーションがありますので、ね、
はい、いろいろシチュエーションあります
楽しんでいただければと、
はい、ちょっと言えなさそうなのもありますので、はい、
ちょっと下ネタもあったりするので、
はい、そうなんです、はい、
そのあたり笑っていただければと思います、はい、今回は 前半と後半に、はい、2つ2箇所ですね、
そうですね、
ご紹介いただきました、はい、また来月も楽しみにしておりますので、
はいはい、
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
はちみつ情報局鈴木純子さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。